はい、始まりました生島ポッドキャスト、うん、第619回ということで、おいおい、 MC の石本です、うん、そしてもう一方、この方です。
うん、マサトラです。
マサトラ、マサトラ、
マサトラ、
マサトラ、あ、なるほど、今日就任式でしたかね。
はい、はい、そうですね、はい、この後就任式でございます、はい、
そうですね、もうまあ、ちょっと直前にある TikTok の問題とかもあったりしましたけども、
あ、そうですね、そうですね、
なかなか
どうなるんでしょうね。
右から左、逆、左から右へかな、そんな感じで大きな、
いや、はい、思いつきでね、はい、なんかいろいろ、
はい、
ね、
変わりそうで、なかなかアメリカも大変だろう、まあ、日本もなんか、まあ、テレビは一つのニュースで、まあ、一色になっていろいろ大変そうですけども、
あ、本当ね、
はい、
そんな、いやいや、視聴者が、視聴者がって言うけど、はい、視聴者そんなに気になるかあのニュースって思ってるのは私だけなんですかね、はい、
それこそで世界的に見たらトランプさんの問題とかそこら辺のところの方がよっぽどっていうようなですね、そういうような、はい、気もしますけども、まあ、
この前のね、社長の会見でも視聴者をないがしろにしてって、はいはい、視聴者はそんな別にね、はい、それは自分たちで解決してくださいぐらいの勢いでしかないような気がするけどな、は
い、いつもあんまり、
そんなに興味あるかな、
はい、言い過ぎると怒られるんですけど、僕も本当にテレビを全く見なくなったら、
そうですね、
のコマーシャルがなんか AC ジャパンに今切り替わってるとか言われても全然へえそうだったぐらいで、全然実感としては見てないっていうようなですね、はいはい、そんな感じなので、
本当、はい、そうなんですよね、あんまり本当になんか先週も土曜日とかでも、はい、テレビなんもないよねっていう話をよく、はい、夫婦で最近よくするんですけど、
はい、
まあ、あんまり見るもんないなって言って、
はい、ここ最近はなんか
取られますよね、
はい、ここ最近はなんか正月明けてからなんか駅伝づいてるというか、先週の女子駅伝もそうでしたけど、うん、先週末も男子駅伝ですね、
そうね、
男子駅伝ありましたもんね、面白かったですね、はい、
そうそう、スポーツとかね、面白いですよね、はい、よく言うんですけど、テレビ、はい、テレビの番組あんまり今なくなってきて、
はい、
山奥にバスで行ってお店を探しながらクイズをして、
はいはい
はい、山奥の一軒家を目指すとかだったら、はい、もう全部ひっくるめていいんじゃないかっていう話になるんですけど、大体もうそういう番組ばっかりで、
なんか、
なんかね、面白くなって、はい、お店の紹介とかそんなのばっかりですもんね、
はい、散歩の番組が増えていくっていうですね、そんな話ですけど、
そうそう、
そんなですね、折にですね、すごく、うん、矛盾した僕は壁紙を今
そうですね、
はい、出してるんですけども、僕まあ、TVer でテレビ番組見ることはあるんですけども、その中で、はいはいはい、僕は唯一それこそフジテレビ系で見てる番組がこれかなっていうようなところで、うどんマップというですね、福岡の、
はいはいはい
はい、うどんを紹介する番組、ね、これ僕は TVer でよく見るんですけども、はいはい、僕がですね、まあ、はい、もう知らない人は置いてきます、福岡先生ちなみによく見られたりとかは、
時々ね、はい、福岡君とかにもこうたまにこう、はいはいはいはい、ね、ニュースになったりとかしますよね、
はい、でこのあきら君というですね、はいはい、岡田あきらさんという赤い服を着てうどんのですね、うん、うどん、
うどんといえばこの人って感じ、
ね、はい、そうですね、うどんの人という呼ばれるぐらいで、うん、それでいろんなところに行ってっていうところで、僕あきら君に会ったらですね、はいはい、絶対ここの店を紹介しようと思ってた店があって、はい、で案の定ですね、今まで紹介されてなくて初登場だったんですよね、いつももう今セカンドシーズンとか言ってますけど、もうセカンドシーズン紹介された店はもう紹介できないっていうルールなので、いつも紹介は店はされるんだけども、うん、なかなかもう店が見つからないっていうのはですね、そういうようなところで悩むんですけど、
帝ありますよっておっしゃって、
そうそうそう、いやそうなんですよ、息もう福岡みたいなもんだからとか思いながら思うんですけど、で福岡でもしあきら君に会ったらここを紹介しよう、多分紹介されたことなかったよねと思ってたのが、ベイサイドの高速線ですね、ビーナスのチケット、
はいはいはいはい、
売り場の横にあるうどんスタンド田中さんっていうですね、ちょうど先週の木曜日も僕はこちらでいただいたばっかりだったんですけども、
そうなんですね、はい、なかなかね、はい、行きたいなと思いつつ、いつもこう時間が合わなかったりとか閉まってたりとかして、はい、まだ行ったことがないんです、
はい、僕も中途半端な時間になったら、もう先にチケット買ってここでうどん食べて待ってようっていうようなですね、そんな感じで、ちょっと風景をお見せしますと、こんな感じで、はいはい、はい、まあ 店長さんも田中さんっておっしゃるんですけども、
まあそうでしょうね、はい、これ斉藤さんだったらびっくりします、ね
はい、こちら、紹介しようかなと思ってたら先週末のうどんマップでですね、あの福岡市西区の方が、あのしかも、糸島のちょっと手前ぐらいのですね、あの旧大学研都市の秘書が、あのベイサイドにあるうどんスタンド田中かって言ってですね、あの急に西区から博多区にっていうような感じで、
は
い、
なるほど。
もともと料理いろいろされてた方で、こちら独創的なメニューって紹介されてますけしたけども、あの、はいはい、玉うどんといってですね、うん、卵焼きですね、卵焼きを乗せたうどんということで、あの限定メニューというところでこちらが今回紹介されてましたけども、オープンしてまだ1年2年ぐらいしか経ってないところなので、ね、はい、で結構あきらくんも、初めて知ったっていうぐらいですね、まだ行ったことなかったです
ね、まだまだ、はい、まだまだあきらくんリサーチ力があれだな。
なかなか福岡人ベイサイドに行かないっていうですね、そういう、
そうね、
ところもありますので、なので、もしよかったらですね、あんまり人気になりすぎるとちょっと困るところもあるんですけども、もしよかったらですね、はい、皆さん、はい、行っていただけたらというところで、まずTVer 多分うどんマップでまだ見れると思いますので、
なるほど、はい、
逆だ、うどんマップ、そうですね、 TVer で見れると思いますので、ぜひ見ていただけたらなと、はい、思いますというところで、うん、でも壱岐もなんかですね、飲食店というか、なんかいろんな種類の店が増えたところがあって、
僕そうですね、
ちょっと最近インスタを見てたら気になったのが、なんか長田の方に餃子屋さんができてるって、なんか、
うん、どこ
長田の方にですね、ちょっと情報を知ってる方は教えてほしいんですけども、なんかちらっと見たら餃子の持ち帰りテイクアウトの店ができてるってですね、なんか噂を、はい、なんでどこだった
かな、知らない、
はい、ちょっと僕もちらっと見ただけだったので詳しく見てなかったんですけど、なんか餃子の店ができてると思って、はい、情報を持ってる方、
そうなんですね、
はい、ダダ漏れさんあたり知ってるんじゃないかと思いますので、
よ
か
った
ら、はい、というところでお願いいたしますというところで、あとは、今週末、今1月、20の週ですけども、いよいよ24日がですね、
う
ん、
そうね、
はい、もうほぼ大丈夫だろうと思いつつも、やっぱり決まるまではちょっとドキドキするなと思う、ちょっとこちらのニュースですね、西日本新聞のニュースになります。1月20日付のニュースですけども、全員島の子、長崎行き校甲子園へ高まる期待、選抜21世紀枠候補1月24日に選考会ということで、うん、はい、長崎県の壱岐市民が壱岐高野球部の春夏通じて初めての甲子園出場を期待して盛り上がっているということで、第97回選抜高校野球大会の21世紀枠候補となっており、24日の選考委員会で出場の可否が決まるということで、すで、はい、に市役所や商店では甲子園で輝けなどと書かれた横断幕やポスターを掲げ、
はい、
全部員が地元で育った島の子だけに関係者島民一丸で応援したいと意気込んでいるということで、はい、
うちも張ってますけどね、
はい、僕はあれちょっとスキャナーで取り込んで病院でですね、デジタルサイネージにちょっと甲子園のバックの背景とかも入れ
て、なるほど、素晴らしい、
は
い、
そんな感じで、はい、やりましたけども、まあ先ほども言いました通り、多くのサイトとかを見てても有力じゃないかとは言われるもののですね、こればっかり決まらないとドキドキするというところが、はい、
蓋を開けてみないとわからないから、
はい、
選挙と一緒ね、
そうですね、
箱開けるまでわからないからね、
はいはい、うん、というところで、まあ、これ来週のですね、ポッドキャストでは決まりましたっていうようなですね、話ができたらいいなと、
う
ん、
そうですね、
はい、
ね、
思いますけども、まあ、これでも、24日何時頃なんか
ね、何時なんでしょうね、
はい、
この前は3時でしたもんね、
あ、そうなんですね、
9校に決まるとき
は午後3時から、なるほどなるほど、はあはあはあ、なんかよく
プレゼンテーションするんでしょ、
あ、 なるほど、やっぱりそのあそれは誰がするんですか、その高校生たちがするのか、
そこの県の高野連の人かなんかがするっていう話。なるほど、
それダメだったらその長崎県高野連に、
ね、そうそう、なんかね昔ねなんか、はい、なんかプレゼンしたけど全然その高校のことを調べてこなくてプレゼンしてその高校が落ちて問題になったっていうのがあるので、はい、あの高野連の方はめっちゃプレッシャーなんじゃないかと思いますけど、はい、
でもあれでしたよね、長崎県は今までこの21世紀枠で選ばれたことがないとかでしたよ ね、 だから
ないんですよ
ね、これプレゼンする側ももし県の高野連の人だったらちょっと気合い入ってるでしょう ね、 あの
今回ばかりだと、はい、ちょっと頑張っていただいて、はい、
でこの記事の中ではあの周囲の期待も高まるばかりだということで、息子が壱岐高野球部 OB の飲食店経営者の方とかは客と自分たちも甲子園に行くぞと盛り上がっている、出場したら島は空っぽになると、
うんはい、もうね、はい、おじいちゃんおばあちゃん点滴つけたまま行かないと、ね、
そして、市商工会も市内約900店舗に応援ポスターを配布、多くの店舗が掲示するということで、うん、これらの作成に関わった同校野球部 OB で市商工会理事の某方ですね、56歳はあのもう福山先生の同級生する前で名前は言いませんけども、はい
はいはい、
県大会 1,2 回戦敗退だった自分たちとは雲泥の差、甲子園出場が決まったら応援席を島民で埋め尽くしたいと語るということで、うんはい、
島民で埋め尽くしても足りないからね皆さん頑張って ね、はい、行っていただいて、
ちょっとあの居残り組がですね、あのちょっと島を頑張って守らなきゃいけないなとかも思いながら、
ね、そういうことですね、
はいはい、そんな感じでまあ、1月24日何時かはちょっと存じ上げませんけども、あの吉報を待ちたいなと、うんはい、思っておりますというところと、
ねは
い、
今年一番の話題はこれでしょうね。
そうですね、はい、あのもう、年末の重大ニュースもですね、
そうそう、おそらくもう一個決まりっていう感じがしますね、はいはい、
そしてですね、そしたらあのせっかくなので壱岐新聞さんの話題から、うん行こうかと思うんです。今日はですねちょっと珍しくニュースをいっぱい集めてきましたので、はいはいはい、最近あのニュースをないがしろにしすぎたのでちょっとニュースをちょっと今日はいっぱい紹介しようかなと思いますけども、うん結構ですねあの壱岐新聞さんあの今回はあのスポーツネタが多かったのでスポーツネタをですねちょっ と、あそうそう久しぶりだなと思ったのが女子サッカー、加西彩香さんが大活躍ということで、ねうん、山梨学院大が全日本選手権準優勝ということで、
はいはい、
これよくあるのが、まあ、メンバーの一人だったみたいな感じですね、あのちっちゃいニュースかなとか思いながら見てたら、うん、あの結構あのしっかりということで、まず第33回全日本大学女子サッカー選手権大会決勝、こちらあの、まあ、あの女子の大学生 の、まあ、あの日本一をです、ね、決める大会になるわけですけども、こちらに壱岐市出身で今大学3年生、山梨学院大学3年生の加西彩香さん、まあ、こちらのポッドキャストでちょこちょこ紹介してまいりましたけども、こちらが決勝日本体育大学と対戦したと。で今年はボランチ、サッカー分からない人から言います、まあ、真ん中で司令塔だったり守備の起点にもなるというですね、一番大事なポジションではあるんですけども、こちらで全4試合このトーナメントでフル出場中ということで、はい、準々決勝の十文字学園女子大戦の後半には決勝点となる2点目のゴールを決めるなどし、うん、でちょっといろいろ調べたらですね、この準決勝が、どこだったかな相手、準決勝の相手、早稲田だ、早稲田戦の決勝点もですね、アシストカシーさんでしたね、こちら見たらですね、うん、
素晴らしい、
っていうぐらい本当にチームの中心として活躍中ということで、でコーナーキックフリーキックすべて担当、要するにチームの中で一番まあ、足の精度ですね、キックの精度が高いというふうに扱われているんだと思います。ゴール前に絶好のボールを上げたりショートコーナーを駆使するなど変幻自在に攻撃の要となったということで、残念ながら山梨大自体はですね、山梨学院大自体は負けてしまったんですけども、一時は同点に追いつくゴールも、うん、カシーさんのコーナーキックから の同点弾だったということで、はい、
ここでも
アシストを、
ね
はい、 ですね。
いずれなでしこに、
はい、そうですね。で今3年生ということなので、来年4年生の時にですね、あのプロからですね、うん、ちょっとお話があってとなると、まあ、ちょっと前に紹介した下條雄太郎さんに続いて2人目のプロ選手っていうなんで、うんうん、先週紹介したあのバレーのコメレさん名前が出てる、ね、V リーガーの方とですね、プロ選手として活躍するっていうのがですね、息の中でもどんどん出てくるんじゃないかなとですね。
やっぱねセンスが良かったですよね。よくうちの娘と一緒に、はい、九州トレーセンとかまでは一緒によく行ってたんですよね、はい、2人でね。だから見ててやっぱりこうなんだろうな、ボールを扱うセンスが、
はい、
でそれを見てうちの娘は諦めたって言ってました、
ね、なるほど、ね、
全然こうやっぱりこう感覚が違う。
いやでももうその感覚っていうのはやっぱりよく俯瞰してみるっていうですね、サッカーで、まあ、他の球技とかでもよくありますけども、もう僕とか結構サッカーとか見に行ったらメインスタンドの真ん中の一番上とかで見て、一番俯瞰できるようなところで見るの結構好きなんですけども、
はいはいはいはい、
俯瞰して実際に本当に俯瞰して見てたら、こっからここにパス出しゃいいのにってのがですね、思うところが、これがピッチに立ってると当然そこは分からないんですけど、そこがやっぱり天才的に見える人ってやっぱりいるんですよね。いやいや、
そうなんですよね、はい、うちの娘が言ってたのが、はい、彩香ちゃんはボールを、
はいはい、
普通はボールを蹴った時に次どこに行くかを決めるけど、
はい、
もう蹴った瞬間に落ちるところにいるってよく言ってたんですよね。やっぱその辺のセンスがあるんですよね、
はい、いやだからもう本当にそこら辺 の, そのボールピッチを俯瞰して見れる能力っていうのはもう天性なものだと思うし、逆に今どういうふうに見えてるんだろうっていうのがすごく気になるというか、
うんうんうん、そうですね、はい、今まこちゃん言ってみて、こう上から見てれば分かるけど、いざピッチ上にいたら、ね、全体が見えるわけじゃないですからね、
はい、よく小野伸二さんってですね、もう日本代表の中でもそれこそピッチが俯瞰して見えると言われてた方ですけども、どうしてそういう風に見えるんですかって聞いた時に、なんとなくって言ってましたもんね。
なんとでも重要よね。なんとなく重要
なんです。そうなんですよ、俺ってしか言いようがないというかですね、はい、
そこですよね。まあ、ほら我々医療関係者もそうじゃないですか、
はい、
なんとなくこの人はいつもと違うとかいうのはものすごく重要ですよ
ね。そうですね、はい、なかなか向こうの方にいる誰々さんまで の, 異常までは感じ取れないですけども、うんはい、目の前の方のなんとなくの異変とかっていうのは確かにその通りですね、はい。そしてですね、ニュース、スポーツという、まあ、壱岐新聞さん、新春マラソン、先週お伝えした新春マラソンの件もありましたけども、まあ、東国原さん、うん、走らなかったって話、今回は右股関節を痛めてしまい、残念ながら走れなかったということで。
なるほど。
はい。
そうなんですね。
で人面石君を見つけると、これは私のために作ってくれたのですが、私そっくりじゃないですかと場を和ませたということで。
なるほど、
はい、来年もまた呼んでいただけたら60歳代の選手としてぜひ走りますということだったので、はい、ぜひ、はい、来年もお越しいただけたらなと。あとは先週もこれをお伝えした都道府県女子駅伝ですね、末永さんの活躍っていうのも一面に取り上げられておりますと、うん、はい。そしてですね、
スポーツ新聞バッチリでし
たでですね、あとは、まあ、こちらのニュースいいですね。3面の記事ですけども、春の辻ガイダンスで、今のところ、島のお宝発見展が開かれておりますというところで、うん、捕鯨の話ですね。壱岐市になり初公開で、江戸時代と明治時代の、クジラ組のですね、いろいろ使っていた捕鯨道具一式なんかが展示されておりますよとかですね、はい、そういうようなニュースが、はい、ありますと、ですねそしたら今度は、いっぱいニュースを用意してたつもりだったんですけども次はですね、まあ、ネットの方で見つけた記事というところで、長崎文化放送 NCC ですね、1月15日に、うん、載ってた配信されてるニュースですけども、壱岐商業高校生徒が企画発案、ポコウォークで壱岐物産展、これちょっと前にニュースで紹介してて、そういうのがあるそうですよっていうのを紹介してましたけども、はいはい、県内で唯一会社を経営 営している壱岐商業高校の生徒たちが未来長崎ココウォークで物産展を開きました。で、1月11日土曜日未来長崎ココウォークで開かれた高校生プレゼンツ壱岐物産展、企画したのは2023年12月全国の離島の高校で初めて起業した壱岐商業高校の生徒たちです。商品開発やイベントの企画運営を行う高校生株式会社IKISHO 壱岐商ですね、壱岐商を経営しています。島の魅力を発信するためウニ飯の素や銘菓かすまきのほか卒業生が考案し地元の柚子胡椒を使った壱岐柚子ビーンズなどが並びましたということで、ごめんなさい、あ、いいじゃない、イカユズビーンズですね。このイカユズビーンズ僕ごめんなさい知らなかったんですけども、福山さん見られたこととかは、
いやいや見たことないです、
はい、ちょっともうイカユズでですね、もうあの息目白押しっていうような感じで、はい、そんな感じで、で結構
イカユズだったらうちには出てこない
なるほどなるほどというような感じで、まあ、あの小高3年生の坂口さん、私たち4人とも接客業に就きたいと思っていて、はい、高校卒業する前に少しでも接客をして将来に生かせたらと思ってこういう企画に取り組みました。もっともっと打って壱岐のことを知ってもらえたらと思いますと、はい、いうことで、こんな感じで、まあ、あのココウォーク自体もですね、県内各地の商業高校などと連携していろいろやりたいということのその第1号みたいな感じですね、今回やっていただけたということなので、まあこれですね、あのこれからもあの定例になってくれたらいいなと思いながらですね。そして今ですね、その中で出てきましたウニ飯の素って出てきましたけども、外ことというですね、あのサイトがありまして、こちらあの、まあ、いろんなですね、地域 の、 あの情報を紹介しているサイトなんですけども、こちらで、三幸秀和さんという方が、はい、あの第二の故郷として島と出会えるきっかけを届けられたらとオンラインコミュニティ運営やイベント企画などで活動している方らしいんですけども、その一つとして島食材でおうちご飯、島食材生活をされている方ということで、その中でウニを使ったカルボラーラ、ウニで炊き込みご飯をっていうようなですね、そういう記事が上がっておりましたというところで、まあ、あのもう先ほどから出てますウニ飯、生のウニを使った炊き込みご飯、ウニ飯という昔から続く島料理がございますということで、海が豊かでありそれぞれの島の恵みによってさまざまな調理法があるんだなと感じた一品ですと。で壱岐に行くとウニ飯の素という商品があるので、こちらそのお米に混ぜ込んで炊き上げるだけで簡単に出来上がるすごくいい商品ですよと。でなのでこちらを使って何かできないかなと思いましたというところで、であの先ほど出てきたのが島食材でアレンジ料理ウニ飯の素でカルボナーラということで、こちら、今レシピをですねつらつらつらって言っててもなかなか、ね、なかなか運転中とかにメモられてもちょっと困りますので、あの簡単に申し上げますと、ウニ飯の素をベースに卵とチーズを加えて濃厚なウニの風味がいっぱいのカルボナーラを作りますと。ウニ飯の素に水と合わせて一煮立ちで生クリームとかを混ぜてっていうことでパスタを茹でてっていうそれと混ぜますということで、まあなんとなく皆さん分かっていただけたんじゃないかなというところで、まあ、あのウニ飯の素を使ったら簡単にウニカルボナーラができますよっていうふうに紹介していただいてますので、はいはい、外ことというサイトでですね、あの壱岐であのもう検索窓があります、壱岐で検索していただいたらすぐ出てくると思いますので、ぜひレシピ詳しく見たい方はこちらを見ていただけたらなと思いますと、
はい、
あとですねニュース結構拾ってきたつもりだったんですけどねあとはですね、そうですね、ありました。これ結構ですね、前12月の記事なんですけども、こちら読売新聞オンラインのニュースですね。テレワーク移住、都市部の企業に勤務しながら地方で暮らす、生活の質が大きく変わった自治体も後押しということで、実際にですね、博多区の企業に勤める横尾さんが、昨年4月会社の在宅勤務制度を利用し家族3人で長崎県の離島壱岐市に移り住んだということで、もう移り住まれてるらしいですということで、島内で小学校教諭を務める妻と家事や育児を分担し、子供さん1歳の子供さんですねと3人で、 近所の高齢者、登校中の児童らと笑顔で あの挨拶を交わしながらという形で紹介されています。で、午前9時半の始業時は自宅で企画書を作成したり、オンライン会議に参加したり、就業後に徒歩5分の防波堤で釣り上げたサバやアジを夕飯のおかずに家族で食卓を囲むこともあるということで、
は
い、もともと筑後に住まれてたらしいんですけども、片道1時間半かけて通勤していたけども、島で子育てをしたいというところで、かつて旅行して楽しかった域に移住先を選んだということで、はい、勤務する先はですね、 IT 大手の子会社 LINE ヤフーコミュニケーションズということで、はい、社員の平均年齢は34歳ということなので、結構LINE さんですね、そのこういう風な形でテレワークっていうのを推進しているということですので、
はいはい、
まあなかなかその域単純にこう移住してきても業種が絞られるとかですね、そういうのでちょっといろいろ大変なんですけども、こういうふうな形で、まあテレワーク移住ってやつですね、こういうのがどんどんどんどん推進されていけば、でこういうちょっとこの横尾さんに頼ってばっかりじゃいかんですけども、横尾さんがこういうふうにですね、実例を示してくれて、それでまあ島のこのテレワーク移住っていうのが進んでいってくれたらなとですね、っていうか、はい、
できますよ、
はい、
私30年前からそんな、はい、こんな感じで仕事をしてるので、横浜の中で、はい、今日もね実はねアメリカとつないで会議してたんですけど、今どこにいても全然ね、
はい、
大丈夫なんで、
なのでまあ本当にまずはその副業からちょっと始めてみてもですね、いいと思いますしですね、うんうん、はい、なかなか
ぜひ皆さんね、はい、そういう感じで、はい、どんどんやってもらった方がいいと思います、
はい、横尾さんもし車運転しながら行き FM でこの話聞いてたら、ゲストにな
るほど本当にね、
はいはい、ぜひ伺ってみたいなと思います、
はいはい、
765@行FM.jp までメールいただけます、うん、はい、よろしくお願いいたしますというところで、でですね、ちょっと今出てきた話の中でですね、ちょっと話がずれるんですけども、就業後に徒歩5分の防波堤で釣り上げたサバやアジを夕飯のおかずにってあるんですけども、うん、最近なんかですね、サバアジがですね、対馬勢のなんか勢いが強いというかですね、うん、なんか福岡で結構アジフライ屋さんとかですね、サバですよとかいうところ、ね、なんか結構対馬のサバ、対馬のアジってですね、結構なんかブランド化されて、なんか上りが立ってたりとかすることがあるので、なかなかここは負けてられないなとですね、
うん、いやそうです、はい、ブリもね漁獲制限がになっちゃったし、ね、
そうですね、でブリもなんか対馬のブリがとかですね、なんかちょっと紹介されたりとかするので、
対馬、はい、にブリのイメージあんまない
ですよね、そうですよね、はい、はい、なんかちょっとこれは福岡で先週だけでですね、僕2件対馬のサバ、対馬のアジっていうのをちょっと、であと対馬のアジフライと対馬の文字を使ったとかですね、なんかそんな感じで、はい、出てたので、ちょっと負けてられないなとちょっと思いながらですね、
そうですね、はい、頑張れ生き死、
はい、はい、というところで、あと2分ちょっと余りましたので、なんかニュースをですね、ですね、
いやもう今週はもう甲子園で、はい、来週は甲子園特集、
そうですね、もう甲子園のニュースというところと、あとですね、そうですね、じゃあこちらのニュースですね、壱岐新聞さんの4面で、12月25日年末の話になりますけども、手作りクッキー開発から販売まで芦部町づくり協議会子ども自治会ということで、芦部地区町づくり協議会で地域づくり部会が子どもたちに町づくりに参加してもらおうと始めた子ども自治会の一環ワークショップを開いてというところで、まあ、それこそさっき壱岐の材料とかいう話をしましたけど、材料はできるだけ壱岐産にこだわり、最終的にさつまいも味と生姜味2個ずつ入った商品を完成させたということで、
アスパラも入れてあげて、
はい、そうですね、はい、そういえばちょっとですね、ダダ漏れさんも体調崩してたりとかしましたけど復活したということですので、 というところで、ですね、なかなかあと1分が、うん、ちなみに福山先生、甲子園の話にもう無理やり戻しますけども、うん、もし勝ち進んなかなか1回戦からってなったらちょっとお忙しい時期かと思いますけども、はい、決勝とか行こうもんならちょっと行ってみたいなとか
決勝行ったらみんな行くんじゃないです
かもう本当決勝行ったらさすがに駅から本当に人がいなくなる可能性ありますね、
うん、いやいや、はい、そうですね、まあ、なかなかそこまであれでしょうけど、はい、まずはね効果が聞きたい、はい、聞いてみたいですね。
そうですね、ちなみに福田先生行き校の効果は歌えたりとかは。
もちろん歌えますよ。
そうですか、そうですか。
はい。
ちょっと、それこそ、島の中でも残ってる人たちがですね、一向勝ったら、うん、至るところから一向の効果が聞こえてくる可能性あります、
ね。まあでも、一向の効果ね、はい、一番はね、男の人用の効果で、二、はい、番が女の子。
なるほど、なるほど。
女子用なんで、はい、今の時代にはちょっとあれかなって思いながら、はい。
そんな歌詞なんですね、ちょっと。
でも野球だからいいのかって思いながらね。
はい
はいはい、
僕もなかなか、はい、ちょっとじゃあ一行の効果ですね、当日歌えるようにちょっと今から勉強しとこうかな、
はい、そうですね、
はい、どっかで音源とかありますかね
音源ね、はい、まあ、同窓会の時ビデオ作ったんですけど、
ね、それは
大安格さんがちょうだいって言われてあげたまんまですね、は
いはい、あ、なるほど、ちょっと僕、はい、大堀の効果とか歌わないように気をつけますので、
そうです、
はい、というところでグダグダ言ってたら時間きましたね、うん、この辺で一生ポッドキャストを終わりたいと思います。